福沢諭吉を乗せた咸臨丸がアメリカに渡った頃、日本は攘夷の風雲のただ中にあった。司令官で軍艦奉行の木村海舟は何を思ったのか、コウモリ傘を土産に買っている。帰国したとて雨傘でしのげる国難の嵐ではない。日本でこれを刺したらどうなる？浪人者に切られるのがオチでしょう。雲行きの容易でないことは乗組員たちも察していたらしい。屋敷の中で折節広げてみるより他に用のない品物だと。たわいない会話を福沢が福王自伝に書き留めている。傘にとっては現代も受難の時代だろう。ゲリラ豪雨や爆弾低気圧など波の骨組みでは太刀打ちできない空の異変が続く。加えて昨年夏の塩暑は災害級と呼ばれた。国や東京都などは、男性も恥ずかしがらずに、の言葉を添えて日傘の使用を呼びかける。環境省の試算では、日傘を使えば帽子をかぶるより汗の量がおよそ 17% 減るという。男性職員が頭にかぶる日傘で登壇し、笑いを誘ったのは、都の PR だった。さすがに無理筋で小池百合子知事の実演はなかったものの、日傘男子の勧めは一向の余地がある。25日の列島は猛暑日を記録した地点もあった。時ならぬ暑さに音を上げた人もいよう。涼しげなこぼれ話を一つ。傘を山と読むのは、横から見た傘の形が山に見えるからだという。雨粒が傘に当たって散るからとの説も耳心地が良い。山も散るも音読みは山になる。雨粒に限らない。日傘をかざせば強い日差しも弾けて散って肌に優しくなる。太陽は英語で SUN、サンと書き。日の光はさんさんと降り注ぐ。言葉とは、核も不思議な糸で結ばれている。願わくは、雨も日差しも、程よく地上に降りてほしい、今年の夏である。令和元年5月26日、産経省。